枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館から様々な情報をお届けします。今回は2022年2月19日に開催した第2回印刷文化学会議をアーカイブ配信いたします。第2回印刷文化学会議は武田徹氏を講師に迎え、講演と対談の2部で構成しました。今回の配信は武田先生の講演です。本を題材にデジタル社会におけるコミュニケーションの変化について、本から眺める印刷メディアとコンテンツの攻防と題してお話しいただきました。それではここから講演をお聞きください。
はい、今ご紹介いただきました武田と申します。よろしくお願いします。今日はこんな格式の高いところにお招きいただきまして、結構まあ緊張しながら進めたいと思います。ですね、今ちょっとご紹介いただきましたけれども、まあ、こんなことをしております。それでごめんなさいね。これが過去の本、私の著作 の、 主なものを出してきました。結構出してきたなというふうに、表にしてね、改めて自分なりにちょっと考えにふけっておりましたけども、ちょっとこれ出したのは理由がございまして、ですね、この辺、日本の浮春紙が2017年ですが、私のやっぱり売れ行きから考えると、この辺りから買えなくなってますね。この本が多分3月31日で多分品切れになるんですよ。で、重版しませんから、一応新刊では買えないような状況になっておりまして、 なることになっておりまして、この前のものでもね、一部残ってるのはあるんですけれども、やっぱり本でもやっぱり新刊として残していくのは結構私ぐらいの書き手だと難しいなっていうふうに思っております。で、この話はちょっと後半のね、伏線になっておりますので、ちょっと記憶の、一番端っこのところにちょっと残しておいてください。じゃあ先に行きますね。で、今日は本から眺める印刷メディアとコンテンツの攻防というね、そういう題をいただきましたのでお話をしたいと思っています。で、議論の対象になるのは、まあ、1995年 Windows95 が出た年ですよね。で、このあたりからまあ、ある意味で、まあ、日本ではインターネットが一般的に普及するというふうに言われることが多いですけれども、このあと、これから今に至るまでの時期をちょっと対象にしてお話をしたいなというふうに思っています。で、名前を聞いたことあるものがね、こういう名詞が出ていますので、このあたりは今の時代につながっているものですので、皆さんもある意味でこう身近に感じていただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、メディアとコンテンツの攻防というふうな題をつけましたけれども、メディアって何だろう、あるいはコンテンツって何だろうってことですよね。で、メディアっていうのは例えば新聞紙とか本ですよね。本というのもなんか印刷されてる紙の部分ですよね。で、そこにまあコンテンツとしての新聞記事が載っていたりとか、あるいは本に載る内容としての小説とかノンフィクションの作品が載ってるという、そういうことになります。で、今日ちょっとお話しする上でね、一つのキーワードになっていくのが、パッケージっていう概念なんですね。で、一冊の本の場合にはちょっとイメージしにくいかもしれませんけれども、まあ、雑誌を出版社が出してるとして、で、雑誌っていうのはまあいろんなこうコンテンツをこう束ねたものになってますよね。まあ、パッケージしてるという、そういうふうに言っていいと思うんです。で、新聞もまさにそうですよね。新聞記事をこうまとめてこう紙に印刷してパッケージとして出すという、そういう形です。で、先ほどまあ新聞社や出版社はコンテンツを載せたメディアをメディアを、仕事としているという、そういうことを申しましたけれども、実はね、その雑誌を出すという、雑誌自体もまあコンテンツになっていくわけですよね。で、パッケージするっていうこと自体がまあコンテンツを作っていくという、そういうことでもありますので、まあ、新聞社と出版社は、まあ、メディアを提供するだけではなくてね、ある意味はコンテンツも作っていたという、そういうふうには言っていいんじゃないかなというふうに思います。で、これがまあインターネット以前のメディアとコンテンツのあり方だとすると、これがまあインターネットの後にどういうふうに変わっていったかということですよね。で、もちろん今までの新聞社なり出版社なりもウェブを持ってますから、そういう意味で言うとまあインターネット対応をしているわけなんですけれども、そういったところがまあメディアの役割を果たすだけではなくて、インターネットならではの、ね、メディア事業者が出てくる。例えば Amazon なり Google なり Yahoo なり Facebook なり Twitter なりという、こういったあたりがまあ、新しいメディアとしてコンテンツを運ぶ役目を果たすという、そういうことになっていったのが、まあ、インターネットの時代だというふうに言っていいと思います。 で例えば Google とか、まあ、Facebook とか Twitter、この辺りプラットフォームという呼び方をする場合もありますよね。でメディアっていう言葉だと新聞社とか出版社とかね、そういう、まあ、あのいわゆるマスメディアの企業体をイメージするので、もうちょっとこうなんていうかな、情報をこう載せるプラットフォーム、を提供するという、そういう意味合いで、まあ、プラットフォーム事業みたいな、そういう呼び方をすることもありますが、まあ、これもまあ一つのメディア、インターネットの時代ならではのメディアのあり方だというふうに思うんですね。でこういうプラットフォームメディアというのが、まあ、ある意味でこう出版社とか新聞社の、ね、記事も含めて提供するような役割を果たしていって、その結果としてね、かつてまあコンテンツと呼ばれていたものがこうメディアのこうプラットフォームメディアの海の中にこう溶けてしまうっていうかね、そういうような結果になっていったのではないかと。それがまあ先ほど最初にお示した四半世紀の間に起きたことだったんじゃないかなというふうに私は思っていますので、それについてね、ちょっと今日ご紹介したいなというふうに思っています。で大体3パートに分かれたお話をしようと思っています。で1つ目は、メディアとコンテンツの四半世紀の現状をね、改めてちょっとまあ確認してみようと、ここの約25年間で何が起きたかっていうことをまあ確認してみようという、そういうパートを最初にお話ししたいと思います。でその次に、その現状確認を踏まえた上でもっと大きな時間スケールの中にね、その25年を入れたらどうかという、そういう試みをちょっとしてみようと思います。でちょっと大げさな話、大風呂敷を広げてますけど、メディア3万年の時間の中に最新のこう25年間を位置づけてみたらどういう議論の仕方ができるのかというね、そういう話をしてみようと思ってます。それがまあ2番目のパートですね。で3番目のパートに関して、3番目のパートは結構大変だという、そういう認識を持っております。私自身もまあ書き手としてね、どんどんやっぱり本を出しても、手に入らなくなっちゃうという、そういうことはもう日々ね、そういう、がっかりしながら生きてるところもありまして、結構まあ大変だという、そういう現状認識は持っているんですけれども、そういう状況の中でね、あえて本に期待するというね、そういうスタンスを取りたいというふうに、そういうふうに思ってるんですね。で現状認識を踏まえて困難を承知の上で、そうこういうふうなことが実現したらいいなというふうに、まあ、期待する、そういう本に対する提案ということを、まあ、3つ目のパートでしたいなというふうに思っております。大体この3つの、区切り、塊でねお話をしていきたいと思いますので、しばらくお付き合いいただければというふうに思っております。で最初のパートですね。で先ほどご紹介いただきました、でアマゾンは、なぜアマゾンは1円で本が売れるのかという、そういうタイトルの本が私の著作の中にあります。それでですね、この、雑誌に連載していた時は、この連載媒体は、新潮社の新潮45という雑誌だったんですが、まあ、なくなってしまいましたけども、その時はメディアの命運っていう、そういうタイトルで連載していたんですね。でそれをまとめた、新書でまとめて新書へ出すという、そういう形の本でございます。でメディアの命運っていう雑誌連載時のタイトルで出してもよかったんですが、まあ、ちょっと弱いなというね、そういう意見が、新潮社の、出版祭、編集者の方からありまして、なんかちょっとタイトル変えましょうよみたいなことでいろいろ話をしていたんですけれども、このタイトルは私ですね、思いついたのはね、じゃあなぜアマゾンは1円で本が売れるのかっていうのはどうですかって、提案したら、すごくまあその編集者は喜んでくれて、いいですねみたいなことで持ち帰って検討しましょうと。でしばらく経ったらうちのこう販売の方もね、これいいなというふうに言ってくれたので、これでいくことにしましたとか言ってくれたんですね。でよくなかったんですよ、実は。でこれ出してみたらですね、アマゾンのこうカスタマーレビューがありますよね。であそこはすごい不評であってね、でなぜアマゾンは1円で本が売れるのかっていう、その答えが書いてあると思っていたのに、アマゾンがなぜ1円で本が売れるのかのこう説明があるのは本の中の 4行ぐらいしかなくてね、それ以外は全然違う内容じゃないかと、看板に偽りあるで ありであるっていう、そういう批判がね、すごい数が寄せられまして、だから失敗だったんですね。でちょっとやっぱそれはね、私もまあ思いついた時にはいいと思って思いついているので、決して責任逃れをするわけではなくて、やっぱ編集者の人とか、新潮社の販売側の人たちと多分同じ、人種に所属するっていうかね、同じ生き方、本に対しての感覚を持ってる人間たちが集まってこのタイトルを選んでしまったんですが、まあ、それは通じなかったってことですよね。 ある意味であの私たちの考え方っていうのは、アマゾンで1円で本が売れてるっていう、そういう、こう事実を持ってね、今のこうメディアとコンテンツのあり方について語ろうっていう、まあ、勧誘的手法っていうんですかね、部分を持ってこう全体をね示すみたいな、そういう意味合いでこのタイトルを作っていたんですが、なかなかそういうのは伝わんないんだなっていうね、もっとやっぱベタに捉えちゃうっていう、そういう状況になってるんだなっていうことをね、ちょっと改めて感じさせられたエピソードなんですが、で、良くなかったというか、まあ、これはある意味では、織り込み済みではあったんですが、この本も後に1円で売られるようになるよねっていうふうに言っていて、実際にはそうなってるわけですよね。ちょっと漫画みたいな状況になっておりまして、これ最近画面キャプチャーしましたので、最近のことなんですけれども、1円っていうふうな表示が出てますよね。で、まさにタイトルがここに至って、看板はこう実態を示すようになっているのかもしれませんけれども、まあ、そういう結果になった本です。で、先ほどまあ本の中でほんのちょっとしかね説明をしていないっていうふうに、言われたというふうに言われましたが、Amazon のページに行くといろいろこう仕組みは書いてあってね、これAmazon マーケットプレイスっていわゆる、まあ、古本の市場ですよね。そこの値段の付け方で、Amazon でそれを売る場合にどういう形でね、Amazon 側はこう売る人から、まあ、ある意味でこう、手数料的なものを徴収するかとか、そういうメカニズムっていうのはね、実はAmazon のページを見れば書いてあるので、そんなことをまさか本で延々とね語るつもりなんか全くなかったわけですよ。だからそんなこう疑問が出ること自体もちょっと不思議だったんですが、改めてね、今日はちょっとこれ皆さん初めてこのスライドを見せられるわけですから、ちょっと仕組みを説明します と、1円で売ってるんですけれども、売り手の方は実は1円じゃないんですよね。で、送料が、まあ、この1円のケースの場合には、どこですか、257円、配送料257円ってなってますけれども、これを足した額でが入ってくるんですよ。だから258円ですよね。で、250円で入ってくるんですけれども、やっぱりアマゾンにこう手数料払ったりとかね、そういうことをしなきゃいけません。で、カテゴリー制約料とか、アマゾン側がこう設定しているこう実際の送料っていうのもあって、でそういったものを足すと、大体180円ぐらいがまあアマゾンに持ってかれちゃうっていう、転引きされちゃうっていう、そういう額なんですね。だから258円で売って、経費が180円ですから、差額78円ですよね。だから78円以下でこの本がまあ仕入れて、まあ、自分でこう売るときのこう郵送料、実際の郵送料を含めて78円以下に収まればね、まあ、黒字になるということですよね。で、だから1円で売っても、まあ、頑張れば黒字になるっていう、そういう値段です。設定です。で、でも結構厳しいですよね。で、本当はまあ1円なんかで売りたくないと思うんですけれども、今はね、割と1円で売ってるところって減りました。昔は本当1円ばっかりずらーっと並ぶ時期があったですね。で、その頃のこう1円で売ってるっていう印象でこのタイトルをつけたんですけれども、今はそんなに1円で売ってる人は多くないです。で、私の方も1円で売ってる業者は1社だけで、それ以外は9円とかね、まあ、20円とか30円とか340円とか、ちょっとまあ1円以上のまあ値段がついています。で、1円の人は送料257円でしたよね。で、9円の人は送料249円ですから、合計するとここは258で、実は同じ値段ですよね。だからこれはまあ並んでるわけで、値段、実際にこう、ユーザーの方が払う値段としては同じですから、まあ、並んでますよね。で、Amazon が賢いのは、安い順なんですよ、並び方が。安い方を上位に出すっていう、そういうメカニズムなんですね。で、とするとやっぱり上の方に出ないと、まあ、見てくれないわけですよね。で、上の方が安いってことも分かってるわけですから、やっぱり上に出したいっていう、そういう競争をこう誘発するような、そういうこうシステム設計になってるわけですよね。で、それで昔はまあ1円がずらっと並んじゃった。今はまあ1円だけではなくて、ただまあ送料と合計するとやっぱり安い順になるので、そこを含めてね、値付けをしようという、そういう感じで少しね値付けはばらけてるんだと思います。で、なんでばらけてきたかっていうと、昔は送料257っていうのが定額で決まってたというかね、アマゾンはまあそういうふうに表示することを許してたらしいんですね。これちょっと詳しい人に聞いてほしいですけれども、で、それがなくなったので、その送料設定っていうのが自分でできるはずであると。で、257円もかかってないだろうと。 で送られてきたやつを見ると別にそんなかかるような郵送方式を取ってないので257円って変じゃないみたいに結構思われ始めていて、でそういうこともあってね、その257円っていう送料プラス1円っていうそこで揃うことがなくなったっていう、そういう説明をちょっと読んだことがあります。私ちょっと古本売ってないんで実感としては分かんないんですけども、そうなのかなというふうに思います。でまあそういうふうにちょっと ばらけてるところは、まあ、事実なんですけれども、このシステムのうまさっていうのは、売り手の方は、古本売り手の方は、Amazon の画面上でね、こう上位に出そうと思って、どんどん安くするわけですよ。Amazon の方は、売ったらね、一回こう取引が成立すると、いわゆる制約料が取れたりとか、手数料が取れたりとか、そういうことで、こう取引の数で Amazon は収益が決まるわけですよね。だからたくさん売ってほしいわけです。たくさん商売してほしいわけですよ。でそういうふうになっていて、こう売り手の方にどんどん安くすることを求めるような促すような、そういうメカニズムなんですね。で安く売ってくれれば、もちろん新刊書とも並ぶこともありますよね。新刊書で、777円とかね、そういう値段の新書が、横を見ると古本で1円で出てるわけですから、であんまり、まあ、古本嫌いな人はまあ買わないかもしれませんけども、とにかく安く買いたいって人は絶対まあ1円の方に流れるわけですよね。でだから売り手の古本の売り手の方が頑張って安くしてくれれば、アマゾンはある意味で他のこう新刊なりね、他の、まあ、古本業者なりと戦いに勝てるわけですよね。だからこう売り手の方に競争を促すことによって、どんどんこうアマゾンで物を買うことを、なんていうかな、増やしていくという、で手数料収入は増えていく、そういう非常にまあうまくできたシステムだというふうに言っていいんだと思います。でこれがまあ今のまあメディアとコンテンツの現状を示す、一つの例だと思うんですね。まあ、先ほど勧誘的って申しましたけども、こういうことがある意味で今のメディアとコンテンツの環境を示してるんじゃないかというふうに言えると思います。でそれはどういうことかというと、コンテンツの値段ですよね。私の本は、の値段っていうのは、本の内容ではなくてね、Amazon が作ったこうアルゴリズムというかプラットフォームの作法というか、そういったもので決まってるんですよね。メディア側が本のコンテンツの価値を決めてしまうっていうね、そういう状況が今起きているという、それをまあAmazon、なぜ Amazon は1円で本が売れるのかという、そういうタイトルで示したつもりの本でした。でこれまあ一つ目の例としてご紹介しておきたいと思います。であと2つほど2冊ほどまあ本をご紹介したいと思います。で2冊目の本は、梅田もちおさんのウェブ進化論という本です。で割とこう年配の方が多いように思いますので、多分ご記憶にあるんじゃないかなというふうに思います。で出た頃はすごくまあ売れた本ですね。で私大学の授業でこれ教科書に使ってるんですけども、歴史文書だというふうに、そういうふうに紹介しています。2006年の時点ではインターネットに対してこういうふうに考えられていたんだというね、そういう考え方がまあ記録されている本だというふうに、そういうふうな紹介をしながら、まあ授業では学生と一緒にまあ読んでいくという、そういうことをしております。でこの本何が書いてあるかということですよね。でウェブ進化論っていうのは、まあ、これから10年でね、世の中は大きく変わるんだという、そういう触れ込みでまあ書かれている本です。でなんでそういう10年で大きな世界の変化がありえるのかというと、まあ、一つはインターネットの登場ですよね。まあ、まあ、ある意味で当たり前かもしれません。あと2つ目は IT におけるチープ革命っていう、そういう言葉を梅田さんは使っています。で3つ目はオープンソース化による開かれた開発体制って、この3つがね、相乗効果を起こして次の10年を大きく変えていくんじゃないかという、そういう内容の本でございます。でまあまあ、釈迦に説法的なものだと思いますが、チップ革命っていうのは何かということですよね。でムーアの法則ってね、割と聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ゴードン・ムーアっていうね、まあ、インテル、半導体 のメーカーですよね。インテル入ってるのインテルですけれども、ここのまあ設立者であるまあゴードン・ムーアが唱えたというふうに言われている、法則です。まあ、法則って言ってもね、物理法則とかとは全然間違いますけれども、どういうことかというと、半導体の性能っていうのは1年半で2倍になるっていうね、まあ、こういうふうな法則性が あるんだという、そういうことをまあ言ってるものですよね。で、インテルまあかなりまあ独占していましたから、以前の方がもう今よりもはるかにまあ独占していましたので、 まあ、インテルは決められるわけですからね。で1年半で2倍の半導体が2倍の性能の半導体を出せばムーアの法則通りだっていうふうに言えるわけでありますから、まあ、法則が先か、開発体制が先かっていうふうに考えると、まあ、どっちが先か分かんないようなそういう話でもあるんですけれども、まあ、実際まあこの法則に従ってね、IT の世界では1年半でまあ性能が2倍になるというそういうふうな形で進んできたと。で同時に少しまあ性能を、まあ、ある意味でこう最高性能を求めなければね、かなり安いコストで、商品が買えるという、そういうことになるわけですよね。あらゆる IT 関連製品のコストは年率 30% から 40% 落ちていくという、そういうことがあったと。で、チップ革命っていうのはむしろこの後半の方ですよね。で、どんどん安くなるという、そういう状況があるだろうということです。でこれ、まあ、梅野さんはチープ革命って言葉で呼んでたわけですよね。であと、まあ、オープンソースっていうのは、これは、まあ社会説法だと思いますけれども、まあ、Linux を典型としてね、いわゆる、まあ、オープンソース、ソースコード、プログラムの内容をね、公開してしまって、でそれをまあみんなでインターネット上でこういろいろこう問題がないかとか確かめたりとかね、あるいはここをこうすればもっと良くなるよとか、そういう改良をしたりとか、そういう形でまあ作っていくような、そういうアプリケーションなり、OS なりっていう、こういったものがまあ出始めるわけですよね。で、まあ、Linux はまあそれ の典型的なものですけれども、まあ、Unix っていうね、いわゆるまあワークステーション向けの OS が非常にまあ高かったと。で、それをもっと安く実現できないかと。で、使いにくい、Unix は使いにくいと。で、いろいろ問題もあると。で互換性とか、まあ、いろいろこうバージョンによって違うとかね、いろいろ問題があるので、もっと使いやすいものにしたいという、そういう気持ちでまあ開発を始めた。で、みんなでまあインターネット上で、Linux のクローンっていうんですか、同じように動くような OS を作ろうということで、まあ、作ったのが Linux ですよね。で、おかしい人がいたら、後でちょっと補足してほしいですけれども、かなりまあ、たくさんの人がチェックするとね、その人 の、たくさんチェックした人の目の数だけ、こう性能は上がるんだみたいな、そういう言い方も Linux の世界では言われているようですけれども、まずね、開発中のバージョンを出しますよね。それをみんな寄ってたかってこう直していくと。で、それでこう直しきれて、ある程度安定したと。これだったら大丈夫だっていうふうな段階で、ある種まあ完成版を出していくと。で、同時にやっぱり開発版をこう開発していくという、そういう形でね、開発を進めていくようですけれども、その安定している方っていうのは本当に安定していて、OS が原因では止まらないっていうふうな、そんな話もまあ聞いたことがあります。で、途中で止まってしまっては困るような、そういう状況での、まあ、コンピューターの OS としては、Linux がもう一択になってるっていうね、そういう話も聞いたことがあります。だからこう、みんなでこう寄ってたかって作るみたいな、クラブ活動みたいなね、そういう体制なんだけれども、そこが実は一番こう性能的に高いものが作れるような、そういう状況も今、生まれているという、そういうことですよね。で、まあ、インターネット、順番では一番最初に書いてありましたけれども、そしてインターネットというふうに書きましたが、オープンソース革命もね、インターネットがなければできなかったと思いますけれども、インターネットの接続代っていうのもどんどん下がってきていますよね。で、こういうことも組み合わせて考えると、梅田さんに言わせるとね、次の10年っていうのは、IT に関する必要十分な機能のすべてを誰もがほとんどコストを気にせずに手に入れられる、そういう状況が来るんだというふうな、そういうことを、まあ、さんは書いています。で、結構、まあ、実感するところもありまして、で、私は、大学でね、映像作品制作みたいな授業をやることがあるんですよ。で、最初の頃はやっぱり編集とかもすごい大変でしたよね。で、私立大学の中にはやっぱりプロ並みのこう機材を揃えるみたいなことで学生にアピールするような大学もあって、でそこはまあ本当にテレビ局にあるような編集機なんかがあったんですが、パソコンが入ってきて、まあ、いわゆるリニア、編集っていうんですか、パソコン上で編集をするようになってくると急激に簡単になりましたよね。パソコンだけで編集ができてしまうと。でその編集するパソコンもどんどんまあ安くなっていくわけですし、カメラの方もどんどん安くなっていくと。でほとんどまあテレビ局と同じようなクオリティの映像が本当にすごい安い、ね、コストで作れるようになっていくっていうのは、私は結構そういう教員経験の中でね、まあ、実感してきたことではありますが、まあ、そういうふうな状況が用意されてきていると。でこれについて梅田さんはあらゆる人が表現者になるというそういうふうな言い方で説明しています。でかっては新聞社なりね、新聞社なり、放送局なり、そういうところに、まあ、所属しないとね、 コンテンツをこう世間に向けて、発表していくという、そういうことができなかったんだけれども、今はそうじゃないんだと。で、誰でも、表現することができるようになっていくんだという、そういうことを言っていますよね。で、そういうふうな、まあ、状況の変化っていうものが次の10年の中に起きるんじゃないかということを、まあ、言っていました。で、そういうあの個人で、個人なりすごい小さいね、単位で表現活動をしていく人たちっていうのは、まあ、趣味でやっていくんだったらいいけれどもね。で、実際にはでもどうでしょうね。あの大変、持続していくのはまあ大変であろうということですよね。で、そういうような問題っていうのも解決するような可能性っていうのは見えてきていて、で、いわゆるまあネット広告の世界も変わってきたと。で、Google がまああのアドセンスというサービスをし始めて、で、ウェブサイトを作ればそこにまあ自動的にね、広告を配信してくれるという、そういうような仕組みを作ってきたということですよね。あと、まあ、ウェブサイトを作って、そこでまあ動画を公開したりとか、まあ、写真を公開したりとかしておくと。で、そこに、まあ、Google AdSense を受け入れる、そういう仕組みさえ用意しておけば、そこに広告が出て、その広告をクリックしてくれる人がいれば、そこでまあ収入が発生するっていうね。で、そういう意味で言うと、誰でも表現者になれるし、まあ、表現する上でのこう経費負担みたいなものも、ちゃんとこう社会的にそれを負担してくれるような可能性がまあ見えてくるようなね、そういう状況が作られてきているという、そういうことで、まあ、次のこう10年間っていうのは大きな変化が起きると。あらゆる人が表現者になる、総表現社会が到来するんだっていう、そういう言い方を梅田さんはしていましたよね。いいですか。で、チープ革命によって、それまで専門家にしかできなかった作業がもう誰にでもできるようなものに変わっていくんだということですよね。で、ただね、その場合にでもそれって誰でもできると言っても、その作られたものがね、本当に見るべき価値があるものか読むべき価値があるものかっていうと、そこはどうかわからないって、そこはまあ梅田さんも、全員が表現者になるからといってね、全員がそう優れた表現者になるとは限らないって、そこはまあちょっと留保をつけているんですよね。で、ただ彼の言い分としては、100年に1人ぐらいはね、面白いことできる人っているだろうということですよね。で、ブログは、まあ、この本が書かれていた当時は日本で500万人ぐらいがブログを作っていたので、100人に1人、面白い人がいれば、500万のブログの中には5万ぐらいはね、面白いものがあるはずであるということですよね。で、であればその面白いものはね、ちゃんとこう人々に届くような、そういう仕組みさえできれば、総表現社会、すべての人がまあ表現者になる、表現者としてやっていける、そういうとはまあ限らないけれども、少なくともまあ5万人ぐらいの人が表現者になれるような、そういう社会っていうのは来るんじゃないかという、そういう話をまあウェブ進化論の中では書いています。で、確かにまあちょっとそういうことを予感させるようなね、状況はこの頃はあったんだというふうには記憶していますね。で、チープ革命によってそれまで専門家にしかできなかった作業が誰にでもできるようなものに変わるっていうことを、まあ、すごく体現していたのは、新海誠さんじゃないですかね。で、彼は、彼はちょっとネットとの、ね、関わりではないですけれども、自分一人でコンピューターを使ってアニメ作品を作ったでしょ。で、星の声っていうのはまさにこう最初の、一番最初のバージョンっていうのは本当に彼の一人で作った、そういう作品ですよね。で、いろんな人がこうチームでこう働かないとアニメなんかできないっていうふうに思われていた状況から明らかに変わっているという、これは、ある意味でチープ革命の成果じゃないかなというふうに思います。で、100人に1人は面白いことを言う人がいるだろうというふうに言いましたけども、アルファブロガーみたいなね、そういう方をされましたよね。ブロガーの中でやっぱりこう優れた、ね、表現者がいるんだと、そういう人たちをアルファブロガーと呼んで、なんていうかな、そのまとめのね、ページを作ったりとかして紹介していこうみたいな、そういう動きもありましたよね。で、まさに今梅田さんが言ってるような総表現社会っていうものが、本当に来るんじゃないかっていう、そういう予感があったのが2000年代、0年代の半ばぐらいの状況だったというふうに思います。で、あと梅田さんが評価してて、やっぱ Google の関わりですよね。Google というものの関わりっていうものが大きいと、梅田さんは言いました。 で、Google って皆さんご存知だと思いますけれども、いわゆるまあ他者評価ですよね。自分でこれはいいんだって、これ俺はすごいって言ってる人を、選んでくるのではなくて、他の人がね、そこのページにリンクを貼ってるっていう、そういうあの他からリンクを貼られてるページを、Google で検索したときに上位に出すっていう、そういう仕組みですよね。で、他からリンクを貼る、他の人がリンクを貼ってるってことは、やっぱり評価が高いっていう、そういうことであろうと。だから人間の評価っていうものをこう貼られたリンク数、非リンク数で、置き換えてね、それをまあ検索ページの上位に出すという、そういう仕組みになってるのが Google でありまして、Google に任せておけばね、やっぱり Google の上位に出てるものはやっぱり見るべきものなんだというふうに、そういうふうに考えられるだろうと。だから玉石混交状況の中で、玉を選べる、そういう仕組みに Google はなるだろうと、まあ、そういうふうにまあ皆さんは期待していたんですね。あと、梅田さんがもう一個期待したのは RSS っていう仕組みがありましたよね。で、ブログなんかで、面白い、この人面白そうだなというふうに思ったら、そこを RSS で、まあ、登録するというかね、設定すると、そこのブログは、まあ、更新するたびに、まあ、送ってきてくれるっていうね、そう、簡単な、こう、サマリーと同時に、更新がありましたよっていう、そういう情報を伝えてきてくれると。で、こういうものがあれば、玉石混交の石の中から、玉を選ぶことはできるであろうっていう、そういうふうな考え方を梅田さんはしていて、で、これがまあこれからの10年のね、社会を変えていくことになるだろうという、そういうふうなことをまあウェブ進化論の中では書いていました。まあ、構図にするとまあこんな感じでしょうかね。それで、ただ現実はどうだったかっていうことですよね。で、例えば RSS で登録しておけば、一回こう面白いと思った人は、更新するたびにね、そのブログページが読み続けられると、まあ、最初面白いと思ったけどそうじゃなかったなと思ったらまあ外せばいいわけですけども、面白いと思ったらそれをまあ登録することによって継続的に読めるとか、こういうことがね、玉石混交状況のウェブの世界の中で、まあ、玉を選んでいくっていう、そういうことにつながるんじゃないかというふうに皆さんは期待をしていたわけですけれども、そんな読み方は今は誰もしてないですよね、もうね。で、今は、ポータルサイトやまとめサイトが、選んできてくれてるわけですよね。あるいはキュレーションサイトみたいなものがあるわけですよね。で、RSS 登録なんかをする必要がもうないと、そういうことになりますよね。あと、まあ、ソーシャルメディアっていうものが出てくると。そうすると、まあ、お気に入りのツイッターアカウントをフォローしておく。あるいは Facebook でいいねを押しておく。そうすると自分のタイムラインにその対象のものが自動的に、フィードされてくるわけですから、RSS なんか使わなくても良いっていう、そういうことになりますよね。で、これが、まあ、梅田さんの、まあ、ウェブ進化論の予言が、外れていく、一つの、まあ、例だというふうに言っていいと思いますけども、そういうことの結果、何が起きたかっていうことですよね。で、奥村道博さんっていう方ですね。で、この人が書いた猫がメディアを支配するっていう本を、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。でですね、奥村さんっていうのは、読売にいたんですね。読売新聞にいらっしゃった。その後、まあ、ヤフーに移った人です。で、ヤフーニュースを立ち上げる、人なんですね。で、ちょっと面白いのは、この本は実はヤフーニュース批判なんですよね。ヤフーニュースに代表されるようなポータルサイトにおける、まあ、ニュース配信のあり方の、批判本なので、何もこう自分が作ってしまったものがね、なんか化け物みたいになってしまった、そういう生みの親のね、ある意味でこうちょっとまあアイロニーを含めてね、書いてある本です。それで何が書いてあるかということなんですけれども、ヤフーですよね。で、皆さんもご存知だと思いますけれども、1996年に最初にスタートしているようです。で、これ最初のヤフーの画面なんですけど、ちょっとなんか見え方が随分違うなっていう風な印象があるんじゃないでしょうか。で、検索サイトとしてもヤフーはいわゆるディレクトリー型っていう風に言って呼ばれていて、どういうものかっていうと、まあ、電話帳みたいなものなんですよね。で、電話帳でも職業別電話帳で引っ越し業者とか、ひいたとこに引っ越し業者ってあるからそれを見ようとかね、引っ越し業者の中でも頼む業者を選ぼうとか、そういうやり方をしていきますが、ヤフーの最初の検索もそういう仕組みでありまして、カテゴリーが書かれているんですね。ごめんなさい。例えばニュースっていうところでクリックすると、新聞社の名前が出たりとかね、フリーのジャーナリストが出たりとか、そういうふうになっています。で、これが最初のまあ Yahoo の、ディレクトリー検索サイト時代の Yahoo のトップページの、見栄えなんですけれども、 この中にね、今ニュースの例を言いましたが、ニュースというところで、実はね、ロイターと毎日新聞のニュースのページにリンクが貼られていたんですね。で、そこがまあある意味でこう、マスメディアのニュース、組織がヤフー側にまあニュースを提供するっていうね、そういうことの走りになりました。で、トップページ自体の月間ページビューが1100万ぐらいだったそうです。で、ニュースはまあ100万ぐらいがまあアクセス数として月間あったということですね。で、それがまあ98年ぐらいになると今と同じような形になってきます。いわゆるまあ3カラム型っていうんですか、3分割されていて、真ん中のところの一番上のところに、ニューストピックスと呼ばれているところですよね。で、注目すべき記事の、タイトルというか、これはまああのヤフー側がまあある意味付け直していますから、まあ、あのクリックしたくなるようなそういう言葉に変えられていますけども、そういうものが出ているというそういう形のまあヤフーニュースの、あり方がこの98年ぐらいにまあ確立されていくことになります。で、これまあすごくヒットしたわけでありまして、2014年には月間100億ページビューとかね、そういうとんでもない数になってきますよね。で、これがある意味でこう、まあ、奥村さんはまあニュースの世界について本を書いてらっしゃるので、まあ、ニュースの世界におけるまあメディアとコンテンツの関係を変えてしまったんだという、そういうことをまあおっしゃっています。で、どういうことかということですよね。で、端的に言うと、生産ブランドと流通ブランドが分離したっていうね、そういう言い方を奥村さんは言っています。で、私が一番最初に説明したこととちょっとまああの重なる部分がある話です。で、新聞社や出版社はまあ、コンテンツを生産して新聞紙や本というメディアに載せて流通させていたわけですよね。だからまあ 新聞、毎日の新聞とか、まあ、その日の、まあ雑誌の、ね、記事なんかはある意味でそのメディアでありながらまあコンテンツみたいなものを持っていたというふうに、そういうふうに言っていいと思います。で、それはまあこの生産と流通という言葉で言うと、ちょっと生産業ブランドって書いちゃいましたね。生産ブランドと流通ブランドが、ある意味では重なっているっていうかね、それが、まあ新聞社出版社両方兼ねているという、そういう役割をしていたということですね。で、それに対して、まあ、ヤフーとかあるいはスマホで、まあ、そういうふうなニュースを見る場合に、かなり、アプリとして見られているスマートニュースはどういうことかっていうと、ヤフーもスマートニュースも今はちょっと変わってますけれども、まあ、自分で記事を書くことはない、生産ブランドではないんですよね。で、既存の新聞社とか放送局のような生産ブランドから記事を集めて、アグリゲートして配信するという、そういう流通ブランドであると。で、この2つが分かれたということが、インターネット時代のすごく大きなね、ある意味でこうその後のこう歴史を変えていく分岐点になったという、そういうふうなこうことを、まあ、奥村さんは書いています。で、新聞社もね、雑誌社もやっぱり紙のパッケージの中に、こういうふうなことで今日の新聞を作ろう、こういうふうな形で、今月の雑誌を作ろうっていう、まあ、編集の考え方によってそこでこう記事を集めていく、束ねていくわけですよね。バンドルしていくわけですよね。で、こういうような新聞社とか出版社っていうパッケージでコンテンツを提供していた、そういう企業のパッケージを壊すんですよね。で、壊して記事、個々の記事を、流通ブランドであるね、ヤフーなりスマートニュースが自分たちのこうページの中で、順位を決めてね、あるいは最初にこう10個選ぼうとかね、そういうことでもう一回そこでもう一回まとめ直すという、そういうことをまあしているのが、生産ブランドと流通ブランドが分かれた、状況の中でのことだという、そういうことが起きたんだというふうな、そういう説明の仕方をしています。だから一度こうパッケージメディアとしてバンドルされていたものをアンバンドルするわけですよね。パッケージをほどいてしまうという、そういうことをすると、で、それをまあアグリゲーターとかキュレーターとか呼ばれているサイトがまあもう一回リバンドルするという、そういうことをしているっていう、これがまあインターネット時代のコンテンツとメディアのあり方であるという、そういう説明の仕方を奥村さんはしています。それでですね、これがどういう現状をこう用意したかという、そういう話ですよね。で、流通ブランドの方は自分たちでまあニュースをこう取材して、やはり作ってる、記事を作ってるわけではなくて、どこにまあ、ある意味でまあ関心があるかというと、 ヤフーはちょっと違うみたいですけどもね、ヤフーは、さっき奥村さんが読売から来てヤフーニュースの担当になったというふうに言いましたが、結構まあ既存の、ね、新聞社とかの出身の方がまとめ役になることが多いので、結構既存のこうマスメディア企業の倫理観みたいなものを引きずってるところがあるようで、引きずってるのはなんか悪い言い方になりますけれども、連続してるところがあるようなんですが、まあ、そこはちょっと割り引いてね、考えると、流通ブランドであるヤフーとかね、スマートニュースとか、それとかどういうふうな形で収入を得てるかというと、広告収入ですよね。でやっぱりたくさんの人に見てもらえれば、ページビューが上がれば、広告収入が増えるという、そういうビジネスモデルであると。でそうであるとすると、伝えたい内容を伝えることよりも、とにかくたくさんに読まれることに重きを置くような、そういうことになっていくんだというふうに、まあ、奥村さんは言っています。で知識や教養を必要とするようなコンテンツよりも、感情にこう直接訴えるようなコンテンツを選びがちになると、いうことですよね。でこれがこの本のこの奇怪なタイトルの、なんていうか理由に説明になってるんですけども、結局猫動画に席巻されちゃうんだっていう風な言い方ですよね。感情に直接訴える、可愛いとか思われるようなね、そういうコンテンツを出しておけば、ページビューが増えると。だとすればそれをなんで出さないのかということになってしまっていて、で公共的なニュースよりもね、猫動画の方が選ばれるような、そういう構造になっていくと、そういうことを、まあそういう条件が用意されると。でヤフーのトップページに出るっていうのはすごくまあアクセス数がありますから、そのニュースを提供している側の企業にとってもありがたいわけですよね。とヤフーのトップページに入れてもらおうということで、やっぱりこう感情的に訴えるような記事を、既存のこう生産ブランドの方も作るようになっていくということですよね。で結果としてまあ猫動画に席巻されると。で決してまあコンテンツの劣化というふうに言っていいかどうかはちょっと悩ましいところではありますが、まあ、奥村さんはそういう表現を使っていますけれども、そこにまあ両者の共犯関係が成立してしまうというね、そういうことがあるんじゃないかという、そういうふうにまあ言ってらっしゃってます。であとまあソーシャルメディアですよね。でソーシャルメディアも普及したのがまあこの25年の中の、にあった、現象ですけれども、ソーシャルメディア上で何かこうリンクを貼って置くわけですよね。こんな記事がありましたみたいなことでリンクを買った、ツイートなり、Facebook の記事なりがあるということですよね。でその時に、そのリンクをね押してみる人って実は少ないっていう、そういう調査もあってワシントンポストの記事にありましたけれども、ほとんど、まあ、SNS でね出てはリンク付きで出ているこうフィードなりを、どういうふうに見てるかっていうのを調査すると、59% の人は元記事のリンク先をクリックしてないっていう、そこに書かれてるタイトルだけで、面白いとかね、リツイートしたりとかいいねをしたりとかしてるという、そういうことが、まあ、あるんだということですよね。で一個一個の記事に対してリンクを貼ってるわけですから、ここでもやっぱりアンバンドルされてるわけですよね。束が解かれているという、そういうことになりますし、さらにアンバンドルされた先の記事を読まずにね、結局タイトルだけで、評価してしまうみたいな、そういうことがまあ起きていると。SNS を通じて、かつての新聞とかね、雑誌とかを読むっていうのは、そういうふうな形のある種のこう、なんていうか、アンバンドルに、をこう進めていくようなね、そういうことになったんだということですね。いいですか。で結論的なことを言うと、まあ、支配したのは広告と感情であったっていうふうな、そういう表現を奥村さんはとっています。で、そう表現社会でね、いいものが本当にこう、今までのマスメディアっていうね、そういうくくりではなくても、いいものをこう表現してる人はちゃんとそれがね見つけられて、読者とつながって、さらにまあ広告収入も得られて、ちゃんとこう表現ができるようになっていくんだよっていうことを、梅田さんはまあそういう、こう理想をね、夢見て、期待していたんですけれども、そうはならなかったということですよね。現実に起きたのは、注目を集められる刺激の強い情報によるネット社会の河川であったと。最初のコストで広告料収入を最大化しようとする姿勢、いわゆる PV 市場主義ですよね、が人間の感情に訴える断片的なコンテストを爆発的に流通させるようになってしまったと。でこれがまあ猫動画がメディアを支配するということなんですけれども、こういうことがまあ、四半世紀の中で起きたんじゃないかというのが、まあ、この奥村さんの本の内容です。で現実にネットメディアは玉ではなくて石を選んだことになったんじゃないかというふうに、まあ、彼はまあ表現しています。というのがまあ第1段階目ですね。で、 でも本当にそうかよっていうふうにちょっと思うわけなんですよ。で、あるいはそこでこう考えを止めていいのかっていうね、そういうふうにちょっと思うんですよね。で、それはどういうことかっていうと、ここのブロックではね、まあ、3万年の単位で、というかもっと長いね、3万年のスケールで、ものを考えたらどうかという、そういうご提案をしようと思ってるんですけれども、そういうご提案をしようと思った原因は、ショーベ洞窟っていうのが発見されて、そこのまあ壁画があったわけですよね。で、洞窟壁画っていうとラスコーとかね、アルタミラとか言われていて、あの辺がまあ2万年ぐらいなんですか、あの印刷博物館の専門の方に、補足してほしいですけれども、ちょっとだから遡ったんです、古い方にね。で、そこに描かれている絵っていうのが、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、こう動物が動いてる絵ですよね。で、この動物洞窟の壁画をこう調査した、学者の人が、クロマニオン人っていうのはホモシネマトグラフィクスだったというふうに、そういう表現をしてるんですね。で、シネマトグラフっていうのは、リミエール兄弟って、まあ、映画の発明者と言われていますけども、彼らがまあ映画について映画をシネマトグラフと呼んでいたと、まあ、これを意識してるわけですよね。で、確かにまあリミエール兄弟の作品っていうのは動いているんですよ。動いてることだけが面白いみたいなね、本当に駅にこう列車が到着するだけで、作品として成立してるみたいな、そういう作品が多いんですけど、まさに動きをこう表現するっていうことにこう喜びを感じてるみたいな、そういう作品が、リミエール兄弟の初期の頃の作品には多いんですけれども、なんかそれを彷彿させるようなね、洞窟壁画みたいなものが見つかったということですよね。で、電子メディア、映画というまあ電子メディア的な映像表現っていうのは3万年前にね、すでに実は手掛けられていたんじゃないかと、これまあ石田秀隆さんのまあ新記号論で、まあ、そういう言及があったんですけれども、そういうふうに考えていくと、まあ、猫動画っていうのはね、実はまあ昔から一貫としてあったものであって、でインターネットが普及したからそういうものがね、表現の世界で、主流になったとか、そういうふうにまあ言って済ませるような、姿勢だと、ちょっとやっぱり射程が短い議論しかできないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、ここでちょっとね、枠組みを整理しておきたいと思います。で、ここで使うのはパースっていう人の、まあ用語なんですね。で、パースっていうのはソシュールと並んで、まあ、記号学の、まあ二大巨頭的な、取り上げられ方をする人がいます、する人ですけれども、指標と類像と象徴っていうね、そういうふうな3つで、まあ、記号を分類するという、そういうふうな方法論を取りました。で、多分これ下から上っていう、そういうふうなつながりで、考えられると思うんですね。実はこうパースが説明したのは類像、指標、書標、象徴の順だったので、ここちょっと入れ替えてます。で、ダニエル・ブーニューっていうね、フランスのまあメディア学者がこの順番入れ替えて説明しているものに、即してね、この順番で組み上げていましたが、これは結構まあ自然な順番だと思うんですよね。指標っていうのは、例えば朝焼けが見られた、まあ、これから天気悪くなるだろうと、雨が降るだろうとかね、あるいは足跡が残っていたらこう動物の群れが近くにいるだろうとか、そういうふうに感じるという、そういうことですよね。まあ、自然を読むっていう、自然を読む、読まれる自然としての指標っていうものがあるということですね。で、類像っていうのは自然を描くっていう、そういうものだというふうに言っていいと思います。で、さっきのショーベ洞窟のこう表現、まさにこの類像的な記号表現ですよね。で、象徴、次の象徴表現っていうのはこう自然から離れてね、やっぱり約定的な人々の間でこう決まって約束事として決まった記号を使うという、まあ、文字ですよね。で、文字表現ですよね。で、文字をまあ書く、あるいは後に印刷されるという、そういう形で進化していく、これはまあ象徴表現の、歴史です。で、先ほどのご説明、一番最初のところのね、本の歴史の説明をいただきましたけども、グテンベルグによる活版印刷の、発明導入っていうのはこの先にあるわけですよね。で、こういう流れがあったということですよね。で、まあ、マクルハンですね。こういうことを説明する上では常にまあマクルハン出てきますけれども、マクルハンのメディア文明史っていうのはまあこういう流れでまあ説明されています。で、グーテンベルグの銀河系って本が有名ですけれども、それはまさにグーテンベルグによって活版印刷が作られた後の状況をまあ説明しているものですね。で、ところがショーベ洞窟っていうのは文字以前ですよね。で、類像的な表現があるということですよね。で、まあ、文字と類像とまあどっちが早いかみたいな、そういう話っていうのはまあ議論があるんだと思いますけど、現状で言われている文字っていうのはもっとずっと後ですので、まあ、類像の方が先だということになるのかなと思いますけれども、まあ、ここの辺に位置づけられると で洞窟の壁画は持ち運びできませんけれども、もっと小さいものにこう類図を書いていればそれは持ち運びできるので、文字文化の特徴としてね、こう可搬性っていうものを一つの、性質として言われていますけれども、そういうものは実は類図の時代にもあったのかもしれないですよね。で、まあ、こんなことが言えると。でマクルハンの議論の特徴としては、マクルハンっていうのはね、電子メディアっていうのは文字、文化以前のね状況っていうものをある意味でこう再現することになるんだと。でかつては文字以前、全文字文化っていうのはまあ声でしたよね。声でまあコミュニケーションすることしかできなかったので、声は今ここしか届かないわけですよね。で距離は届か、あの距離をあのまたいで伝えることはできないし、時間を超えることもできなかったと。で電子メディアによって録音ができるようになった、そういうことによってこうあるいはこうテープに記録して運ぶことができるようになった。で可搬性を持つわけですよね、そこでね。でそういうことで、まあ、声というような今ここしか届かなかったものが、場所と時間を超えて再現されるようになると。で今ここがあの場所時間を超えて再現されるようになるんだという、そういうことでマクルハンも電子メディアっていうのはある意味でこう先祖返りになるっていうね、そういう説明を、まあ、していました。でそれでですね、それをまあさっきのねパースの説明に加えると、まあ、こんな形になっていくと思うんですね。で象徴的な次元、あの象徴記号としての文字で、文字に支えられていた文化がこう反映していくという、そういう、まあ、文字中心の文化からアナログ電子メディア技術が導いた映像中心の文化への変化があっただろうということですよね。でこれはある意味で こっちの矢印が、記号と、人間の関係、まあ、メディアとコンテンツの関係と言ってもいいかもしれませんけども、その進化過程だとすると、あるいはこう進化をちょっと逆に降りていくような、そういうような説明もできるかもしれません。一種のまあ対価であるというふうな、改革付きの対価であるというふうに言うこともできるかもしれません。でこういうふうな、ね、説明の仕方をしてみると、実はこのグーテンベルグの活版印刷技術の発明っていうのはかなり特殊な時代だったと。で類像的な表現でコミュニケーションをしていた、そういう状況っていうのは昔もあったし、電子メディアによってそれがもう一度ね蘇るという、そういう形になっていて、その間にねある種こう一種こう特別な時間として活版メディアの近代っていうものがあったんじゃないかという、そんな説明の仕方もできるんじゃないかなというふうに思うんですね。であともう一つ、マクルハンはね、80年に亡くなっています。で彼は電子メディアっていうふうに言っていますけれども、それってあくまでもアナログ時代の電子メディアなんですよね。で、グローバルビレッジっていう考え方を出していて、まあ、地球村みたいに言っていて、まあ、インターネットの時代をまあ先見、予見していたんじゃないかみたいに言われる方をしますが、それはやっぱりね、どっちかというとテレビネットワークみたいな、そういうイメージじゃないかと思いますけどもね。でそういうふうに考えていくと、マクルハンが言っていた電子メディアの時代っていうのは、今に至るね電子メディアの時代の前半に過ぎないと。で後半っていうものを考えなきゃいけないっていうことですよね。で後半っていうのはどういうものかっていうと、やっぱりコンピューターによって、コミュニケーションが、媒介されるような、そういう状況です。でまさにこのお話の中で最初に言った今に至る四半世紀のことですよね。でこのアナログのこう電子メディアの時代とデジタルの電子メディアの時代っていうのは、やっぱり分けて考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。でそういうような姿勢で、お話をしていきたいなというふうに思います。で、今日 の, お話しする1995年から2022年っていうのは、まさにこうデジタルの電子メディアの時代ですね。でその前にアナログの電子メディアの時代ってものが前につながると。でそのさらに前に活字文化の時代があるという、そういうことになっていくというふうに言えると思います。でここで何が起きたかっていうことをまあ考えていくべきなんじゃないかなというふうに思うんですね。で活版印刷の文字中心文化からアナログの電子メディアによって形成された映像文化時代まで、この時っていうのは実は作品がコンテンツであった時代だというふうに言っていいと思います。で先ほどまあリミュエールの作品っていうのは動きだけだったというふうに言いましたけれども、あれはかなり初期のものであってね、映画っていうのはまさにこう作品を目指すことになってきますから、まあ、作品があった、そういう状況がこのある意味でこう、グーテンベルグの銀河系活字文化時代の、まあ、特徴だったというふうに言えると思うんですよね。でその先に何があったかというと、デジタル電子メディアの時代を通じて、まあ、進んだアンバンドル、 先ほど言ったことですよね。で、作品コンテンツを壊していく、パッケージで作られていったコンテンツを壊して断片化していくという、そういうことがこの後に起きたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、これを四半世紀、今の四半世紀の特徴として考えることによっていろいろ考えることができるんじゃないかというふうに思います、ということですね。で、ネットが普及した四半世紀に何が起きたかっていうことですね。ちょっと2番目のパクトをまとめておきたいと思いますけれども、作者が作る作品、出版社が作る本、新聞社が作る新聞というものがね、コンテンツの消費の単位ではなくなると、そういうようなコンテンツ、パッケージされたコンテンツを相手に消費をするっていう、そういうことではなくなり、一度こうパッケージされた、バンドルされたものがアンバンドルされた部分、細部、そういったものが、感情消費というふうに言いましたけれども、刺激反応型のね、そういうようなこう消費のされ方をするようになっていたというのが、この四半世紀に起きたことだったというふうに言っていいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、その場合には新聞を総合的な作品一面から始まって、最後はラテ欄になりますけれども、そういう、こう新聞一日ごとにはある意味でこう本を作ってるようなね、そういうイメージもあると思うんですけれども、そういう、こう新聞としてパッケージされたものから時代を考えるっていうね、時代を理解しようとするような、そういうメディアに対する、コンテンツに対する向き合い方ではなくて、細部の刺激に反応するような、そういう感情が消費行動を駆動するようになっていくという、そういうことが今起きているんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ちょっと飛ばしましょうか、時間なくなってきましたね。それで、ボードリアールっていうね、消費社会論の、社会学者といいますかね、記号学者と、言われることもありますけれども、彼が書いていた言葉の中で、ちょっと名文的なもので、物が消費されるためにはね、物は情報にならなければならないっていう、そういう言い方をしているところがあるんですね。まさに消費社会の、あり方を説明している、そういう一節だというふうに思います。随分よく引用されることがあった文脈ですけれども、これは1968年に書かれていますから、アナログ電子メディア時代の話なんですよね。で、この場合に物は情報になっているというふうに言いますけれども、これは例えばブランドとかね、そういうことだというふうに言っていいと思います。で、ブランドっていうのは、そのブランド作った人の伝説とかね、そういったものも含めて、情報化されているということですよね。で、ある意味では物語的な文脈を持っているということですね。この人がこういう生い立ちの人がこういう経緯でね、この商品を作ったのが、この商品の歴史の中にあって、それがブランド名に示されているんだよみたいな、そういう物語的な文脈を持っている、そういう情報だったと思うんですよね。それに対して、デジタル時代っていうものは、そういう物語的な文脈を断ち切られてね、アンバンドルされて、文脈を失った、こう断片的な情報が消費の対象になるという、そういうことが起きてるんだと思います。で、そういう状況を踏まえて、先ほど新記号論っていう本を紹介しましたが、石田秀隆さんはね、こんなことを言っていて、物、これは情報でもあるわけですよね、を消費するためには、人もまた情報にならなければならないっていう、そういう言い方をしています。で、これもちょっと言えてみようだなというふうに思います。で、デジタルメディア革命以後はね、断片的な要素が消費対象となってきました。それは今までずっと話してきたことです。でも断片を消費するようになった社会っていうのは、消費者自身もね、その消費者の行動の断片をこう蓄積し、マーケティングに使うような、そういう状況を導くことになったわけですよね。我々もまた情報になっていくという、そういうことがこの四半世紀の中に起きたという、そういうことです。で、おととしですかね、就活生がね、どういうふうなこう行動をしているかっていう、そういう行動を蓄積してね、この就活生は就職内定を取っても辞退するかどうかを予測するっていうね、そういうことをリクナビがね、していて、それを企業に情報提供していたっていうことが問題になりましたけども、まさにこういうことが起きるような、そういう状況がこの四半世紀の中に起きたんだという、そういうことが石田さんが言っている、ものを消費するためには人もまた情報にならなければならないという、そういう言い方の背景にあったんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと急ぎましょうか、最後ですね。で、それが現状であるということですね。それで、今のそのね、リクナビの話にも、典型的ですけれども、やっぱり学生としては、たまんないですよね、そういうことってね。 で、リクナビに登録しないと就活ってもう始まんないわけですから、本当にもうなんか行くも地獄、帰るも地獄みたいな、そういう状況をまあ導いてる、わけですよね。で、そういうようなことに至った、その息苦しさとかね、生きづらさみたいなものを、があるんであれば、あえてね、そういう状況に至った流れに抗ってみる、そういう価値もあるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、本をもう一回再評価するっていうのは、そういう文脈の中での再評価だというふうに思うんですよね。で改めて、グーテンベルグの銀河系、まあ、活字文化のまあ近代の中で起きたことは何かということですけれども、これまあ後半のね、桑山さんとのまあ対談でお話が深まるといいと思います。私よりも桑山さんの方がご専門なので話が深まるといいと思いますけれども、読者とか作者とかね、こういったものってのはやっぱり活字文化の中で作られていくということですよね。当たり前のものとして昔からあったわけではなくて、活版印刷文化の中で作られていった、そういう文化的な生成物であるということですね。それからまた口論っていうのもね、これもやっぱりこう活字文化の中で作られてきたものであるという、そういうふうに言っていいんじゃないかなというふうに思います。で、作品を作るためにはね、印刷技術って、まあ、印刷って結構大変ですよね。製本したり、あるいは流通させるのも結構大変ですよね。で、まあ、非常にまあコストはかかるということです。で、そうなると、やっぱりそのコストをかけられる、あるいはかけるに値する作者のみが作品を公開できるという、そういうことが、そういうことになると、言えると思います。で、さらにこうパッケージメディアっていうものも、物理的な限界が情報量的にありますから、その中に収めるためにはね、やっぱりこういいものを選ばなきゃいけない。あるいは載せるためにはいいものにしなきゃいけないっていうね、そういうことを、まあ、することが求められるっていうことは言えると思います。で、限られた数だけ公開される作品を前に、読者はそれについての議論が可能になるわけですよね。印刷メディアの物理的制限の中で共通の議題設定がなされ、それについて論じる口論が形成されるということになります。印刷メディアの安定性もあって、議論は分散せず蓄積され、社会の全身的改良、まあ、テキストに記録されているものをもとにして議論があり、その議論がまたテキスト化し、ちょっとずつ社会を改良していくっていう、そういう可能性がそこで開かれるっていう、これがまあ活字文化の時代にあり得たことだと思うんですね。で、今はどうなったかっていうと、表現のコストが非常に下がったので、まあ、誰でも表現者になれると、まあ、そう表現社会っていうことが示していることです。で、表現する場は無限にあるので、メディアの物理的制限の中で表現者が選ばれる必要がないですよね。で、そうなると、まあ、情報を精選したり洗練させる必要性がなくなる、編集者的な役割っていうものが不要になっていくという、そういうことがあると思います。で、非常にまあ表現物が増えていくので、公共的な議論として、そこにこう議論を集中させることができないってことですよね。で、口論は成立しない、社会の全身的な改良が困難になるという、そういうことが今起きている一番大きな問題点なんじゃないかなというふうに思います。で、その中でまあどういうふうに本とこだわるかということですね。あとちょっと2、3分ちょっとオーバーさせてください。本どうなってるかということですね。で、まあ、紙の本のことを語るときには、やっぱり電子書籍っていうものをね、一方で語らなきゃいけなくなったのが、この四半世紀の状況だというふうに思います。で、電子書籍っていうのは2010年に、まあ、電子書籍元年とか言われたんですね。結構まあ何回も元年って言われてるんですけど、2010年は iPad が出たこともあってね、今度こそ電子書籍っていうものがちゃんとこう世の中に定着していくんだというふうに言われました。ただこれはちょっとまだそういうふうにはならなかったですよね。で、ただその後どういうふうになったかっていうと、まあ、一番新しいまあ出版科学研究所の統計だと、ちょっとまあ売れてきてますよね。本のこう市場規模ってちょっとずつ減る一方だったんだけれども増え始めています。で、その中でまあ電子書籍ってものもかなり貢献しているという、そういう状況が起きています。で、これでもどういうふうに考えるかっていうことなんですよね。で、先ほどまあ私の本がほとんどまあ絶版に近い状況になっているという、そういう話をしましたが、私たちのね、本の買い方っていうものを、改めてもう見てみるとね、私なんかはそうですし、多分出版社の人とか編集者の人とか大学の関係者とか同じような、習性があると思いますけれども、本っていつかはなくなると思ってるんですよね。この本って今のうちに買っとかないと買えなくなると思ってるんですよね。で、それで買うんですよ。で、今読みたいわけではないんだけれども、絶版の恐れが紙の本を買わせているっていう、そういう面があるわけですね。 で、そういうような習慣っていうのは電子書籍の時代にはこう引き継がれないだろうと。電子書籍はいつでも買えるんだから本当に必要な時しか買わないだろうっていう、まあ、そういうことがあるんじゃないかと。まあ、中西家彦さんっていうね、あの印刷、京都で印刷会社をやってらっしゃる方ですけれども、この 方が書いている本の中にそういうふうな言及があって、ね、言及があってその通りだなというふうに思いました。で、今買う必要がある電子書籍しか売れない状況になってくるだろうということですよね。で、私の本も紙の本も売れませんけれども、大抵まあ電子書籍版が残ってるんですよね。で、電子書籍も売れないですよね。だから紙の本で売れる本は電子書籍も売れるし、紙の本で売れない本は電子書籍も売れないみたいなね、そういうことになってしまっているということですよね。で、やっぱりそういうことも含めて、本の文化をね、どういうふうにこれから残していくべきかみたいなことを考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、例えばサブスクリプションっていうのもちょっとね、流行、バズワードになってると思いますけれども、例えば Kindle Unlimited、まあ、読み放題のサービスですよね。で、こういったものがまあ提供されると、これが新しい本の読み方みたいなものを、用意するんじゃないかという、そういう方をされていますが、私に読み放題で読めるようになってくると、やっぱりどんどんつまみ食いするようになると思うんですよね。で、ちょっと読んでみて面白くなかったら次の本に行くっていうね、これはさっき のアンバンドルっていうね、そういう言葉で示されるような、そういう読み方が本の世界にも入ってく、そういうことになりかねない、そういうもんじゃないかというふうに思うんですね。だからちょっとやっぱり扱いとして慎重であるべきなんじゃないかなというふうに思ってもいます。で、いろいろ、まあ、電子書籍が頑張ってくれればいいんじゃないかみたいに思う人もいますけれども、まあ、そう簡単なもんでもないかなと、いろいろ、まあ、考えなきゃいけない問題は結構あるんじゃないかなというふうに思っています。で、最後ちょっと余計な話かもしれませんけども、本のあり方をね、もっとちゃんと整理して考えたらどうだろうっていうふうに私は思っています。で、本のあり方において、私か公かで、所有するか、使用するか、使うかっていう、そういうことで本のあり方っていうのを考えたらどうかっていうふうに思うんですね。で、使と公を縦のこう、軸にして、用と有、有と用を横の軸にして組み合わせを考えてみる。で、私有される本ってどういうものかっていうふうに考えると、やっぱり自分で持っておきたいっていう、そういう本はやっぱり私有に向いてますよね。で、この場合にはおそらく紙の本でしょうね。で、使用される本はどうかっていうと、これはやっぱその中にあるコンテンツの情報が欲しいわけですから、これはまあ電子書籍の方が使い勝手がいいのかもしれません。で、購入される本はどうか、やっぱりそれは保存することが文化的に必要な本は購入されるべきですよね。で、それはやっぱり割とこれは紙の本かもしれないですね。あと、まあ、ネットもどんどんなくなっちゃうので、それも公的に保存しないといけないってこともあるかもしれません。最後、まあ、公用ってことですよね。やっぱりみんなのために使えるようにしておく必要があるような、そういうものもあるだろうと。青空文庫なんかはそういう試みかもしれません。で、大学のまあ企業の論文のレポジトリとかね、こういったものも公用かもしれません。で、こういうようなまあ4つのこう、なんていうかな、座標にね、どこにはまるかみたいなことを考えて、まあ、本の適材適所化、紙の本と印刷の本の適材適所化みたいなことをするとかね、そういうこともやっぱり本をこれから生き残らせる、パッケージメディアとしての本を、継続的にね、生き残ってもらうために、そういう考え方も必要なのかなというふうに思うこともありますということですね。で、里島洋平さんという人を皆さんご存知でしょうかね。講談社の編集者から、まあ、独立してコルクというね、編集プロエージェントですかね、作家のエージェントになる、そういう仕事を始めた方で、まあ、うち兄弟なんかを、講談社時代から、担当編集としていて、今でも、まあ、コルクに独立してからも編集者としてやってらっしゃる方がいて、この人にね、一番最初に紹介したアマゾンの本の中で、コメントをいただいているんですけれども、里島さんはね、文化は発達する過程では最初は教える人と教えられる人に分けられると。その段階には料理で言えばお店にはコース料理しかない、お店が決めたコース料理をありがたく食べないといけない、そういう状況があると。でもみんながコース料理を食べて、フレンチはこういうもの、イタリアンはこんな料理と分かってくると、今度は客の方がアラカルトを選べるようになるというふうに言ってる。で、その後、しかしもう一回転換があるって言ってるんですね。しかし料理が分かるようになると、やはりこのシェフは違うと分かってコース料理が見直されると。客が再びコース料理を頼むようになると、レストランの客単価が上がるようになると、まあ、そんなことをまあコメントしてくれていて、これってやっぱメディアとコンテンツのあり方を、まあ、ある意味でこう象徴しているような、そういう説明の仕方かなというふうに思うんですよね。で、みんなまあ新聞というものを読んできて、でも記事ってこんなものだからみたいなことで、アラカルトとしてね、アンバンドルされた記事を読めばいいっていうふうに、そういうふうに思ってくると。 だからそのうちにやっぱり新聞でこうまとめたバンドルしているね、そういうまあコンテンツ作りの、技みたいなものを評価するようになってくると、もう一回バンドルされたパッケージメディアに戻ってくるんじゃないかという、まあ、そういうことをまあ里島さんは言ってるんですけれども、さあどうなんでしょうかね。今は2番目の段階だと思います。皆さんアラカルトの料理を食べている段階だと思います。アラカルトの料理を味わった上でもう一度ねコース料理に戻る動きが作れるかどうか、これがパッケージメディアとしての本の、未来がまあ明るいものになるか、まあ、暗いものになってしまうか、それを分けるね、ある種のこう分岐点になるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと時間伸びましたね。どうもすいませんでした。私のお話は以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。
インパクポッドキャスト。